はい、次はテイスティングの方法と流れですね。まずは外観を見ます。まあ見た目ですね。成長度、まあワインの健全度の確認、まあ透き通っている方がやっぱり健全とされています。まあノンフィルターとかだと濁ってたりしますね。で輝き、酸度と密接に関係します。酸度が高ければ高いほど、輝きは増しますと。色調、熟成度合いや、そのワインの年齢を判別すると。まあ白ワインであると緑がかった黄色、まあ緑っぽい色の方がやっぱり若いです。で黄色くなればなるほど、まあ古いというか濃いというか、まあ熟成されていますという判断ができます。なので緑がかった黄色から黄金色になり、トパーズ、アンバーと、そういった、流れで順番で、熟成度がわかります。ロゼですとオレンジ色の、色調が強くなってきます。赤ワイン、最初はやっぱりそのラズベリーとか、こうフレッシュな赤っぽい透き通った感じなんですけど、その後ガーネット、ルビー、まあそこからレンガ色やマカボニーですね。まあこれはちょっと違うかもしれないですけど、レンガっていうのはフランス語ティウレというので、それも覚えておいてください。結構選択肢でティウレってやったら何かなってなんですけど、これはレンガで覚えてください。はい。次は濃淡です。濃縮度を表していますと。まあ、温暖な地域で育ったブドウから作られた濃く、冷涼だと薄いです。ディスクは、まあ、なんていうんですかね、ワインの液の表面上にできる、まあ、膜というか、そういうのがあるんですけども、これはアルコールの比重によってでき、ボリュームグリセリンの量を表しますと。粘性、アルコールが高いと粘性は強くなります。とろっとしてくるんですね。糖分、濃縮度の高いワインも強いですと。まあその足涙ねっとり、一応書いてますけども、なんとなくでいいです。泡立ち、若いスティルワインにも見られると。まあその微発泡しているワインあります。そのスパークリングじゃなくてもですね、作り方とかによっては微妙にシュワシュワするワインありますけど、これも、抜けていくんですけども、まあスパークリングワインでは、ピュレって呼んだり無数という表現があります。無数はまあ聞いたことあるんですけども、あるでしょうけど、そうですね。まあここもなんとなくでいいです。一応これが外観として判断しますと。香り、第一アロマ、第二アロマ、第二、三アロマ、判断します。もう第一アロマ、もう以前もやった通りです。第二アロマ、そうですね。発酵段階で生まれる香り。低温発酵の場合、キャンディーとか銀条香が、感じられ、マセラシオンカルボニックはバナナの香りがし、マロラクティック発酵の場合は杏仁豆腐。これは結構取りやすい香りなので、で、まあ、試験にもよく出ます。マセラシオンカルボニックはバナナ。MLF、マロラクティック発酵の場合は杏仁豆腐と覚えてください。ブーケ、まあ、キダル熟成とかで、まあ、熟成中に現れる香り。バニラ、ローストスパイスなど表現します。味わい、まあ、アタック、酸味、甘み、渋み、苦味など書いてます。ここはもうなんとなくでいいです。それよりもさっきの香り、まあ、特に第二アロマ、しっかり覚えてください。はい、次はワインの購入と販売です。もうこれ実際にまあ、私たちがソムリエで使うことはないんですけども、一応その輸入とかですね、まあ、そういった場合での知識必要です。覚えていきましょう。ワインの販売です。種類、小売業者は、種類販売管理者を選任しなければならない。選任時には2週間以内に税務署に、届け出を提出し、種類、小売業者は3ヶ月以内に研修を受講と。なんやねんっていう話なんですけども、これも機械的に覚えてください。まあ、種類販売管理者っていうのを覚えんでいいんですけど、まあ、2週間以内に税務署と3ヶ月ってことは覚えてください。その後の、研修を3年ごとに定期的に受講することが義務付けられました。これも今年からなので出るかもしれないですね。出やすいかもしれない。3年ごとです。定期的です。今年制定されたやつです。で、ワインに添加する酸化防止剤、二酸化硫黄 SO2、まあ、亜硫酸塩と二酸化硫黄は、日本においては 1kg につき 0.35g 以上、ソルビン酸は 0.20g 以上残存してはならない。この数字 0.35 と 0.20 を覚えてください。ソルビンは 0.20 で、二酸化硫黄 SO2 は 0.35 です。はい。で、その後ワインにおける酒税かかります。1キロリットルあたりにつきワインは8万円かかります。 果実酒は12,000円なんですけど、12,000円なんですけど、ワインは80,000円です。これも結構狙われますね。はい、次、種類の、課税数量に占める、各種類の、割合と、どんだけ課税かかっているかというと、やっぱり一番はビールですね。その後リキュール、発泡酒と続いて、ワインが属する果実酒は9位になりますと。一応こういうのはもう、頭に入れておいてください。ビールが1位です。もう 31.3%、まあ、3分の1占めてますねって話です。で、国別ワイン輸入状況、前もやったんですけど、ちょっとまた改めてです。数量順で言ったらチリが1位です。チリ、フランス、イタリア、スペイン、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、南アフリカ、ニュージーランド。チリ、フランス、イタリア、スペイン、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、南アフリカ、ニュージーランド。最低でも上3つ、まあ、もしくは5つは、覚えてください。で、これを金額順に直したらちょっとだけ、変わります。輸入量の数量順の方が大切なんですけど、金額順で言えばフランス、チリ、イタリア、アメリカ、スペインっていうのになって、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、ニュージーランド、南アフリカ。まあ、ちょいちょい、変わります。1位と2位が変わって、あとは9位と10位が変わってるって感じですかね。4位と5位もか。1、2、4、5、9、10が変わるようなイメージで、まあ、上をベースに覚えていただきたいですと。で、まあ、金額の面で言えばですね、上位5カ国がもう全体の9割弱を占めてます。だほとんどもうこの5カ国のワインを日本は入れてるってことですね。はい、その後輸入価格条件です。これもややこしいんですけども、一応言葉だけは、しっかり目を通しておいてください。ギエクセラーは、現地走行前、渡し価格って書いてます。日本語を覚えなくていいんですけど、まあ、蔵出しっていう意味合いと、書いては商品の引き取りの費用とリスクをすべて担う。まあ、買い手がリスクを担う。って覚えてください。次 FAS、本税の積み込みは買い主負担、FOB は、売り主が、負担、CFR は、合算で、した価格で取り決められる価格契約と、で CIF は、商品の輸出原価に運賃及び保険料を合算した価格で取り決める売買契約。逐一理解するのは難しいです。これも機械的に、覚えてください。FAS は、買い主負担だなとか、FOB は売り主負担なんだなとかで大丈夫です。その下も一緒です。船積み書類、インボイスってのがあります。これは生産者が発行とかもそんなんでいいです。で、BL は、選果証券は、輸送会社が発行。まあ、BL とかは、まあ、選果証券っていう言葉は覚えておいて損はないかなと思います。で、分析証明書、どこに出すんだと聞かれる時が多いです。厚生労働省です。それだけ覚えておけば大丈夫ですと。で、ワインの出荷と輸送に関する、ことですね。ワインの出荷と輸送です。20フィートコンテナ、40フィートコンテナあります。一般的に20フィートコンテナでは、750ミリリットル瓶、まあ、ワインボトル1本ですね。が12本入り1カートンが800から1000ケース入ります。40フィートコンテナでは約1200ケース入ります。この数字よく狙えます。覚えてください。でリーファーの場合は650から800ケースとちょっと減りますね。でリーファーとは何ぞやって話なんですけども、温度調節機能付きコンテナです。もう基本的に今はもうほとんどこれです。リーファーです。まあ言うたら冷蔵庫のまま運んでますよっていうことですね。やっぱり温度上がっちゃうともうワインいかれちゃうので、もう今逆にリーファーじゃないとかも信用できないです。まあ季節にもよるんですけれども。だからもう一回言いますね。20フィートコンテナは800から1000。40フィートコンテナは1200。リーファーですとちょっとリッチなので、ケース下がって650から800です。はい。で、コンテナ輸送方法、何があるんだと言ったら2つあります。FCL と LCL です。FCL はコンテナごとワインを運びます。LCL は、他の荷物と混載します。もうこれだけでいいです。